アナラコムゾー高担当小宮山雄飛です。
ムー担当でございます。
ソータでございます。
いよいよ1月の4日ですけど、
はい、
これ一般のさ会社とか人ってさ、
うんうん、
この1月4日からなの会社とか、それとも5日からなの、それとも5日までが休みなの。まあ一般が誰もいないからしょうがないんだけど、
ここに一般の人が誰もいない
から、ここに一般がいないから、
まあ、親族レベルで聞いた話では、うん、5日からって人が多いね。
4日までが休み、
今年は4日まで休みで5日からっていうのがうちの親族調査だと。
これは短いってこと？
だから短いんじゃないの、なんかで結局ほら、うん、6かなんか行ってまたすぐ3連休になるみたいなさ、
ああ
暦的には。
なるほど、有給取る人もいますね。
じゃあまあ最後の今日はまあ休みかもしれないと、うん、一般的に
方も
多いと。
そしたらですね、うん、あの実は今年の、うん、あの僕の時系列でいうと、まあ、1日いつも通り吉田瑠衣さんと、
はいはいはい、
まあ、年を越しまして、
うん、
で2日目にね、
うん、
あのまあ、正直今撮ってるのこれもう3日じゃないですか、
はい
はい、
2日目もう1日中本読んでたの
よ、うんうんうん、
お
もう本当に丸1日
お
で
2023、う
ん、その丸1日かけて読んだ本が、
うん、
田坂博史さんという人の、
うん、
お
死は存在しないっていう、
おおなかなか
本だ ね、 ね。でこれ、うん、本当にたまたま去年の年末、
うん、
それこそ、ね、30日とか31日ぐらいに、
はいはい、
YouTube でアイニャンチューブっていう俺がたまに見てるあの動画があるの。
アイニャンチューブ、
アイニャンチューブ
初めて聞いたね、衣服の口から、
うん、これ初めて聞くでしょ、う
ん、アイニャンがやってんの、うん、
これはものすごいはあのすごい皆さん初めてだと思うんですけど、
はい、
ディズニーオタクのアイニャンっていうのがいる。
ああ、ディズニー系の人なんだ。
そう、うん、その夫婦なんだけど、その夫婦がいろんなことをやるんだけど、
はいはいはい、
その日の会はなんとあのディズニーストア の、 あの新年の福袋を毎年買って、うん、果たして1万円の福袋にどのくらいものが入ってるだろうっていう検証をするっていうね。
まあね、うん、
っていうとてもためになる動画を見てたわけ。それを、
うんうんうん、
したらそこにふとなん か、 全然関連してないんだけど、なんかわかんないけどこの、うん、死は存在しないっていう本がいかにすごいかみたいな動画が、この人の動画じゃなくてね、
ああはい、
これを宣伝というか紹介する人の、
うんうんうん、
動画、
紹介の動画なんだ。
そうそう、別に宣伝でもないく、う
ん、ねえ、
うんうん、こんな本おすすめですっていう誰か知らない人の動画が、
へ
え、ちょっとそれを見たらこれ面白そうだなと思って、で今までだから一度も別に見たこの人の著書を読んだこともないし、
うんうんうん、
で買った去年の12月に出たのかなこれ、
うんうんうん、
割と今はタイムリーに本屋さんのランキングで10位ぐらい入ってるぐらいの人気のあるものらしいんですけど、死は存在しないというね、
うんうん
うん、
公文社っていうの、光の文社で、
はいはい
はいはい、
でこれは最先端の量子科学が、
うんうんうん、
表す新たな、まあ、一応仮説なんだけど、
仮説ね、はい、
ああへえ、スピリチュアル系ではないってことなんだね、じゃあね、
そうそうそう、量子科学がの観点からして、そのいわゆる幽霊がどうしたとか、
うんうん、
まあ、死んだらどうなるのかとか、前世がとかっていうのはどういう現象なのかと、うん
はいはいはい、
っていうのを解き明かすと、
お
っていう本なんですけど、
うん、
まあ、ぶっちゃけ極めてスピリチュアルに近いんで書いてることは。
ああそうなんですか。で
量子科学、この人が本当のすごい学者で、
うん、
量子科学っていうのから見てるよっていう説明がなければ、うん、ほとんど俺が新さんなめこさんと言った会った人たちが言ってることとほぼ一緒なの、
うん、
でだからそれがすごく面白くて、宇宙人のことを言ってたグレッグっていう外人も、うん、まあ、言うならば素粒子みたいなもんなんだっていうようなことを言っていたり、
うんうん、
まあ、アカシックレコードって言葉聞いたことありますか？
なんかありますね、
そのアカシックレコードっていうのはそのあの、インドかどっかの宗教とかそっちの方の言葉で、この今までの全てをほら、記録している
らしいですよね。なんか
俺下北あたりのインディーレーベルかと思ってたけど違うんですね。じゃあね、
じゃあそれ聞いたことあったやつは違うと思う。
あるかもしれないね、そういうインディーレーベルね。
違う、それは明石さんがやってるあのレコード屋さんとかじゃないから。
そうか、
そう、まあ、そういう書物とかって言われてたんだけど、それがその書物みたいなことってちょっとうさんくさいなと思ってたんだけど、まあでもそういう全てが残されている、記録されているものがあると、そこにアプローチさえできればその過去のことから何か全部わかるって言われているものがあるんだけど、それがこの人の量子学でいうとこのゼロポイントフィールドっていうものだと。
ゼロポイントフィールド、
っていうような。であと、あるいはその僕が今まで本当に会ってきた、じゃああなたが前世は何とかですっていう人の説もそうだし、じゃあ光がどうした波動でっていうような人もそうだし、その全てを総合してこの人が言ってる、でも仮説なのこれね、あくまで、でもこれが仮説が正しいとしたら、今まで言ってきたそういうなあのスピリチュアルな人が言ってたことも、仏教で唱えられてることも、キリスト教で唱えられてることも全部説明がいくというような、これは面白くて本当に一日で読み切ってしまう。
分厚いんですか？
全然厚くない。
へえ。あ、そうなんだ。
はい。ネタバレをゆうくん気にしてるのかもしれないですけど、で結局何なんですか、死は存在しないっていうのは。
それは、ね、読んだ方がいいと思うけど、でも すごく入り口だけ言うと、あとちなみに言うとね、この人ちょっと書き方が特殊で、あとこれ連載みたいにして書いたことがあるんだけど、なんか言ってることが重複したり、あの読み物としてはちょっと必ずしも読みやすくもなかったりするのところはあるんだけど、あと妙になんか自分の過去の本の宣伝が出てきたりとか、なんか微妙な部分はあるんだが、だからその触りの入り口のことを言うと、こう、まあ、これはもう何年も前からいろんな人が言ってることなんだけど、要するに全部が、まあ、素粒子というか量子というのかわからないけども、でできているんだよと、我々はね、この壁を触った時に壁を固く感じるのは、向こう側の粒子とこっちの手の粒子がの反発に起こって感触を得ているだけで、
なるほど、
これが薄ければまた違うし、要するにあると思ってるけど、それそう感じているだけの、で肉体も自分のなんとなく個体のようにもう完全に思ってるけど、人ってこう足があって手があってこうだっていう風に、でもこれも別に細かく見るとそういう、まあ、原子とかからできているだけのもので、
そうですね、
突き詰めれば、
突き詰めていくと、でその精神すらそうであると、精神すらその電気信号だったりその脳が作ってっていうことを考えると、まあ突き詰めていくというような波動であると、だからそのまあ言うならば何らかの波動が出て、有無という波動が出てるからその有無がいるというふうに見えたり、有無から出ているその波動の声の波動があるから、それがマイクが拾ってこっちに来て今聞こえていたりとか、
なんか
突き詰めていくならば全て、つまりマインドすら死、波動であると。
だから死というよりは生きてないってことですよね、だからね、そもそもね、
そもそもが生きていないというか、この波動なんですよ。でその波動っていうのがどこから始まったかっていうと、ビッグバンで宇宙が生まれた、その波動から来てるわけ。
へ
え。その無だったところに波動がバーンって白熱したことによって地球っていうものが波動ができて、そこからなんか生物ができてっていう波動から来ていると。だからそのものだけじゃなくて、今産むとかけど思っているその思いとかすらもそこからその波動からできていると。
なるほど。
でそれを波動が全部集約されているそのゼロポイントフィールドっていうものがあるんだと。
ほう。
でそれはまあ確かに可能、物理上可能だと思うね。 まあ、すごく分かりやすく、どっかにそのゼロポイントフィールドってあるとして、うん、今我々が喋ったこののってどっかまで行ったらすごく小さくなるんだ、そこに行ってるわけじゃん、とか光という形も含めて、それが全部記録されている、まあ、記録っていうのでもないけど、まあまあ波動として残ってるところがあると。
はあ、
でそこにアクセスできれば過去のことだろうとなんだろう、全部要は分かると。
え、ゼロポイントフィールドのこの概念の中にあるんですか？実際にあるわけじゃないんでしょ？
実際にあるんです、それ。
え、本当に
ゼロポイントフィールドがあるの？絶対に。
あ、この世界の どこかにってこと？
世界のどこかになのか、うん、それはね、あのね、まああるんですよ。ちょっと俺もちゃんと言葉を覚えられてないから、まあブラックホールみたいなものですよ、言うならば。
ああ、だ普通にその下北のどっかにあるとかそういうわけじゃないってことですよね。
下北って説が一番高いんだって。
やっぱり
アカシックレコードっていうやっぱり名前から
なん
か
レコード屋さんが、
う
ん、
レコード屋さんの
下北か高円寺あたりじゃないかと言われてるみたい。やっぱり
レコード屋さんの中に、
レコード屋の中に
あると。
しかも実際レコードらしいっていう
一応松戸の方にね、アカシックレコーディングっていうあの爬虫類屋さんがありましたね
じゃあそこだ、もうすぐ分かっちゃった、それだ
そこにゼロポイントフィールド、
結構すぐ見
つかったね、なんかね、科学者がみんな大変な思いをしてたけどまさか松戸って思わなかったんだ
ろう、ね、松戸にあったと。
はまあまあそういう、そっからいろいろ考えてた時に、じゃあそもそもじゃあそういうものって何なんだっていうような、これ本当面白いから読んだ方がいいと。
あ、ね、なんか、うん、頭おかしくなりそうだよね、なんかこう、うん、結構さらっと、あれ影響は大丈夫でした。
いや、でも本当だ、その頭おかしくなりそうなことみたいのを全部その量子力学で紐解いていくと。宇宙の外側ってなんだろうって、その外側があるとしたら、その外側ってなんだろう、その外側ってみたいな、
そう
そういうことが全部一応この理論が、あの仮説が正しければ一応説明つくという。
ちょっと怖いけど読むのもね、ちょっと興味ありますね。
ちょっと面白いね。
ぜひぜひ新年早々ですが、
はい、
おすすめ本なんで、これは皆さん読む方は読んでみていただきたいと。
はい。
四六時中は一緒にいれない二人が。息が詰まる昔のように戻れたとしても、お前はここから出て行くのかい。